今毎週土曜日に、東京キリスト神学、東京キリスト教大学から先生が来てくださって、信仰継承を神学するというテーマで、お話をしてくださっています。先々週考古学の専門の、菊池実先生が来てくださってですね、ユダヤ教の伝統における信仰継承について、大変興味深いお話をしてくださいました。私たちよく読んでいる、モーセの十戒っていうのがありますが、十の戒めがありますけれども、その中にですね、安息日を心に留め、これを聖別せよ、6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息であるから、いかなる仕事もしてはならないという、そういう戒めがあるわけです。安息日、土曜日ですけれども、土曜日ですけれども、その土曜日、仕事をしてはならないっていうんですね。でユダヤ教徒は、仕事を決してしないわけです。で仕事だけではなくて、仕事とみなされることも、何が仕事なのかと、何をしたら仕事になるのかということもこう考えるわけです。で今でもですね、菊池先生がお話しくださったんですけども、エレベーターのこうボタンを押すことは仕事かどうか、仕事っていうふうに判断しますので、安息日ですから仕事してはいけませんので、エレベーターのボタンを今も押さないそうですね。ですからイスラエルは土曜日になると、各階止まりのこうエレベーターになって、自分で3階行きたいから3階のボタンを押すってことは決してしないそうです。そこにユダヤ人以外の異邦人がいたら、ちょっと押してって頼むことはできるそうですけれども、今でもそういう生活をしているということなんですね。でイエス様の時代から2000年経った今もそうした生活をしているユダヤ教徒の人々は、そのような律法や戒めの言葉を読んでいるということは、そのように読んでいるということは、イエス様の時代はもっと厳格な読み方をしていたのかなというふうに思うんです。でそうしたことを踏まえて、今日の5章の17節の、イエス様の御言葉を読んでみていただきたいんですけれども、ここでイエス様は、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなくて、なく完成するためであるというふうにお語りになったんですね。で多分こういうことをイエス様がおっしゃった背景にはですね、当時の人々はイエス様の教えが、この律法と預言者、律法と預言者というのは旧約聖書を代表する主要部分ですので、律法と預言者という言葉を持って旧約聖書ということを表すわけですけれども、イエス様は、イエスという人はもう旧約聖書をどうでもいいように扱っているっていう批判があったようなんです。私たちの手にしているこの旧約聖書の教えを、特にその律法の部分を、もうどうでもいいように教えている、今までの教えを否定し無視している、勘違いする人々が、イエス様の周りにいたようです。でさらにですね、その勘違いする人々の中に二通りの勘違いがありまして、一つの方はその否定してけしからんっていう立場の人と、もう片方の人はですね、否定して大歓迎っていう立場の人がいたようなんですね。で今日は、このところからですね、イエス様は旧約聖書のそうした、律法をどういうふうに理解し受け止めていたのかということを、この箇所からご一緒に考えてみたいと思います。先ほど現代イスラエルにおいても安息日に仕事をしてはならないという戒めを、エレベーターのボタンを押さないとかですね、ガスを使わないとか、ある一定距離以上歩かないとか、そういう形で守っているという、そのことを、ご紹介したんですけれども、福音書を見ますと、イエス様は当時のそうした安息日にまつわるさまざまな規則を破るように見える行動を取られて、そしてそれがいろんな人から批判される場面が、福音書の中に出てくるわけですね。例えばイエス様は安息日に病気を癒されました。でその結果、当時の律法学者ファリサイ派の人たちと大論争になったことが聖書に書かれています。またある時は麦畑を通っていて、イエス様の弟子たちが麦の方を積んでお腹空いていましたので、それを食べました。そうしましたら、それを見ていたファリサイ派の人が、 なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかってこういうふうにイエス様を非難されたんですね。でイエス様はそれに対して何とおっしゃったか、まあ、大変有名な言葉なんですけれども、安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではない、安息日のためにあるのではないってこういうふうにおっしゃったんです。規則は人のためであって、人が規則のためではないっていうんですね。本末転倒というか、こういうことっていうのはよくあるのではないかというふうに思いました。例えば部屋をリフォームしました。新しくこう部屋がきれいになりました。もう大切に使いましょう、汚さないようにしましょう。この部屋ではゴロゴロしないで、ゴロゴロするとカーペットに汗がつくから、もうゴロゴロするのは禁止とかですね、この部屋でお茶を飲まないことにしましょう、こぼすと汚れちゃうから、まあ、そういうこうルールが作られたとしますね。でそうしたルールが、まあ、きれいにするために、まあ、どんどんこう作られていくと、もともとなんでリフォームしたんだろうか、なんでお家をきれいにしたんだろうか、その目的と手段がこうすり替わってですね、まあ、目的というのはそのきれいになったお家の中で、家族がまあ喜んで生活するっていうのがもともとの目的だったんですけれども、このゴミを出さないとかきれいにするっていうことが先行してしまうと、もうそういう家の中でも窮屈でたまらないわけですね。本末転倒が起こるわけです。この説教の準備をしていて、本末転倒っていうことで何か面白い話はないだろうかと思って、インターネットで本末転倒と入れてパチッと押したんですね。そしたらこんなことがあるんだと思ったんですけども、しばらく前からですね、サラリーマンの人たちの中でブームになっているそうですけども、朝活って皆さんご存知ですか。就活ってありますね、それと同じように朝活動する、朝活っていうのがあるそうです。それが、まあ、朝少しこう早く出てって、そしてこうリフレッシュして、そして仕事に精を出すっていうための朝活なんですけれども、でどんなのがあるかというとですね、ヒルズブレックファストっていうのがあるんですって。私は明日お休みなので、六本木でですね、朝早く集まってそこで朝食を一緒に食べて、この、まあ、交わりをして、そしてリフレッシュして、いろんな情報交換をして、そして自分の職場に向かう、ヒルズブレックファスト。あるいは読書会をしたりとか、それからこんなのもありました。六本木ヒルズで太極拳しませんかっていうのもありました。まあ、朝一汗流してですね、それでまた職場に行くっていうんでしょうか。ところが、もともとはそうした刺激とか、それから交流とか、まあ、リフレッシュするはずの朝活なんですけども、一方でですね、それがこうやりすぎてしまって、そしてかえって疲れてしまってですね、職場に着いたけどちょっと疲れて仕事がはかどらない、あるいはこのリズムを壊してしまった、まあ、そういう人もいるそうですね。でこれも本末転倒ですね。聖書に戻りますけれども、そもそも律法や戒めの本来的な目的は何だったのか。でそれは神を愛し人を愛するっていうことが本来の目的でした。ある時、律法の専門家がイエス様に対して、先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか、まあ、質問したんですね。そうしましたらイエス様はこういうふうにお答えになりました。まあ、これは今日の説教のアウトラインに書いたんですけれども、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。そして最後にですね、大変有名な言葉ですけれども、律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいているっていうふうにイエス様おっしゃったんです。旧約聖書のさまざまな掟というのはもうそこに凝縮されるんだって言うんですね。ですから先ほどから少し取り上げている安息日を守る、まあ、仕事をしない、安息日を守る、その戒めも、またそれと同じ時に与えられた、モーセを通して与えられた、まあ、十務の戒めの中にはこういう言葉がありますね。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない、隣人の妻、男女の奴隷、 牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。そうした一つ一つの律法っていうのは、言い換えれば隣人を大切にし隣人を愛するということですね。嘘をつかないとか、それから人のものを盗まないっていうのは、その人を愛するっていうことですね、言い換えると。でそれを、まあ、具体的にすると、もちろん殺したり物を盗んだり、あるいは嘘をついたりしないっていう形になるわけですね。でそれと同じように、まあ、先ほどから話題にしています安息日もそうですね。安息日を心に留め、これを聖別せよ、6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。殺してはならないというとか、いろいろあったそのモーセの十戒の中に書かれている、まあ、戒めの言葉ですね。でこれもその目的は、神様を愛し隣人を愛するっていうところにこうつながっていくわけです。まあ、この点について少し説明させていただきたいと思うんですけども、例えばどうでしょうか。私たち人間がこう休みを取らずにずっともう休むことなく働いたとしたらどうでしょうかね。もちろんそんなことできないわけですけども、休みを取らずにずっと働くならば、神様からいただいている、まあ、尊い賜物であるこの体や健康を損ねてしまいますね。でそれだけではなくて、神様が心を込めて創造なさったこの世界をも、まあ、傷つけてしまうわけです。実際経済優先、効率優先で地球の資源を搾取したがゆえにですね、今、まあ、温暖化をはじめとするさまざまな異常気象を私たちもう肌で感じているわけです。今年なんか特にそうでした。人間が休むんで、被造物も一息入れることができる、被造物に休ませることができる。私たちの会社の上司がワーカホリックでしたら、その下で働く人たちは大変ですね。主人が休みを取らなければ私たち休むことができない。ですから安息日を心に留め、これを聖別せよ、6日の間働いて何であれあなたの仕事をしなさいっていうのは、神様が愛し大切にしておられる被造物世界を大切にしなさいっていうことですね。それはイコール神様を愛することにつながるわけです。しかも私たちは、まあ、今私たちにとって安息日はこうやって日曜日ですけれども、この日曜日を聖別し神様に礼拝を捧げるわけです。まあ、先週私たちは地の主を世の光として召されているっていうことをご一緒に学んだわけですけれども、私たちが日曜日ですね、日曜日を礼拝の日として、そしてそれを大切にする生活スタイルを取るだけでも、近所の人たちにとってはそれは証になるのではないでしょうか。なんか隣のうち日曜日になるとみんな家族集まって、なんかどっか出かけているようだね、どこ行くんだろう、ディズニーランドかなと。そうじゃなくて、ああ教会に行ってるらしいって言ったら、そのこと自体が自分たちと違いますから、そのことはその人に何かを伝えるきっかけになるわけです。安息っていう言葉はもともとは休むとか止める、中断するっていう意味の言葉から出ていますけれども、仕事や家事、学びを一旦中断することで、周りの人々や被造物世界にも中断、すなわち安息の恵みをもたらすことができる。あの家は日曜日になると家族で礼拝に行ってるらしい。でそのこと自体が、まあ、証になるわけですね。もちろん私たちはいろんな事情で毎週礼拝に参加することができないかもしれないけれども、出れるときは礼拝に出る。でそのことがすごく証になる。まあ、説教の準備をしながら、あこういうことあったなと思い出したんですけども、私は大学を卒業して、静岡でしばらく仕事をしていたことがありました。 でその静岡に仕事に行った時にその近くの教会に行ってたんですけども、その教会は私の大学の先輩が牧師をしている教会で、その先輩は TCU の前の学長をなさってた倉澤先生ですけども、まだ30代で若い時でしたけども、私はその静岡に行った時に当時今の 妻になる姉妹とお付き合いをしてたわけですね。で静岡で仕事をしていて、静岡で礼拝を守ります。で礼拝が終わるとですね、逃げ足の速い信徒ですぐに JR の静岡駅に走っていって、そして切符を買ってですね、小田原まで行くんですね。で小田原でこの午後会ってたというかデートしてたわけです。でもう私はそれはもう本当楽しみで生きがいみたいになってたんですけども、ところがその倉澤先生はそのキリスト教の本屋さんのこう一室を借りて、まあ開拓伝道してたんですね。まあ20人ぐらい礼拝だったと思いますけども、そして先生がある時松本君は青年会の立ち会いをちょっと手伝ってほしいんだって言うんですね。私は教会員でも何でもないんですけども、って言ったらもう誰でも構わないんだっていうか、ぜひやってほしいっていうんで、まあ、青年来たらその青年をフォローしてほしいっていうんですね。で礼拝に行くと、まあ、ほとんど青年は私以外にいないんですけれども、でも青年がいたらですね、本当は礼拝終わった後その青年と交わってフォローしなくちゃいけなかったんですけども、いつしか私はもう小田原に行くことで頭いっぱいでもう礼拝が終わると何時何分の電車っていうのが分かってますので、もう急いでですね、静岡駅まで走って、そして新幹線にお金がないのに乗れませんので、こう鈍行でですね小田原まで行って、ですから小田原の地理はもうよく分かってますけれどもそんなような生活をしていました。そうしましたらある時、その倉澤先生がですね、私に当てつけたのか、あるいは主に示されたのか分かりませんけれども、イザヤ書のこういう一節をお読みになったんですね。それを今日ここに書きました。イザヤ書の58章の13節から14節の言葉を読まれたんです。安息日に歩き回ることをやめ、私の聖なる日にしたいことをするのをやめ、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を尊ぶ日と呼び、これを尊び、東海道線なんか乗って旅をするのをやめ、したいことをし続けず取引を慎むなら、その時あなたは主を喜びとする。私はあなたに地の聖なる高台を支配させ、父祖ヤコブの修行を享受させる。主の口がこう宣言される。私はこの御言葉を読んだ時に、なんかまあもしかしたらその松本にちょっとあいつ最近調子乗ってるからって先生が若い先生がですね、その聖句を読んだのかどうか分かりませんけれども、でも自分のこととしてすごく考えさせられましたね。あ、こんな言葉聖書にあるんだというふうに思いました。まあ、それから色をこうちょっと慎んだり、そのことをこう心にかけながら安息日の目的を大事にしようというふうに少しこう軌道修正するきっかけになったんですけども、先ほどお話ししましたように、何かをしないこと自体が目的ではないわけですね。ここでゴロゴロしないとか、ここでお茶を飲まないとか、なぜゴロゴロしないのか、なぜお茶を飲まないってことにしたのか、それは神様が与えてくださっている自由の中で、私を大切にしてくださる神様を大事にすること、神様が愛している私の隣人を愛する、あるいはこの世界を大切にする、でそのことを神様はこう具体的なこととしてこの示してくださったのが、この旧約聖書の中に出てくるさまざまな生き方、まあ、律法なんですね。そして何々をしないっていうことだけではなしに、そういう消極的な部分だけではなしに、積極的に何々しろ、でそれは礼拝の日としなさいっていうことを神様は願うわけですね。まあ、いつもお話しすることですけれども、日曜日ごとの私たちは何かをこう置いて、そして時間を使わないと日曜日にやってくることはできない。日曜日ごと 小さな中断を積み重ねる中で、私たちはいつか私に訪れてくる天国への引っ越しという人生の中断の備えをさせていただいているということですね。少し話が膨らんでしまいましたけれども、安息日を守る、あるいはこの旧約聖書に出てくる一つ一つの戒めを守るということは、それは神様を愛し隣人を愛する、その目的のためにそうした生き方を選択するということだですね。話を元に戻したいと思いますけれども、先ほどそうしたイエス様のこの教えに対してですね、誤解する人たちがいた。そして誤解する人たちは2種類の仕方で誤解していた。あの人は律法を否定してけしからんという人たちと、あの人は律法を否定して大歓迎っていう、その2種類の人たちがいたんですね。でそうした誤解した人々に対してですね、18節から出てくるんですけれども、18節を見ていただきたいんですが、こういうことを言ったわけです。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。そして19節を見ますと、律法を破りそうするように教える者は天の国で最も小さいものと呼ばれる。逆にそれを守りそうするように教える者は天の国で大いなるものと呼ばれるんだということをイエス様はっきりとお語りになりました。ですからそうした誤解を解こう、そうした誤解にピリオドを打たれたわけです。すなわち律法の本来の精神が神を愛し隣人を愛するというものだから、これは普遍的なものなんだ、決して否定し無視できるようなものではなくて、神と人を愛する目的のために大切にすべきことなんだということをイエス様はここでお語りになったわけです。さてそのようにして、今日の最後の箇所なんですけれども、20節を見ていただきたいと思います。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。最後にこのことをご一緒に考えてみたいと思うんですが、律法学者やファリサイ派の義に勝っていなければ天の国に入ることはできない。律法学者ファリサイ派の義って一体何でしょうか。実はこの律法学者ファリサイ派の人々はですね、あくまでも自分で自分を救えるっていうふうに考えたんですね。それを見方を変えれば、神様の正しさ、神様の清さを自分たちの計りで考えて、もちろんある程度努力しないとそこに到達できないんですけども、でも努力して頑張ったらそれを手に入れられる、その程度の義、その程度の清さっていうふうに考えたようなんです。この後三条の説教を読み進めていきますと、そこにイエス様が繰り返して使う表現が出てきます。どういう表現かと言いますと、例えばあなた方も聞いている通り昔の人々はうんぬんっていう表現ですね。あなた方も聞いている通り何々と命じている、命じられている、しかし私は言っておくがうんぬんという表現です。あなた方はファリサイ派律法学者からこうこうこうこうこういう教えを聞いてるけれども、でも私はあなたたちに言う、あの律法の意味は本当はこういう意味なんですよということを語り伝えたのがこの三条の説教ですね。当時のファリサイ派律法学者の人たちはエレベーターにスイッチを押すということは、これはもちろんエレベーターなかったわけですけども、スイッチを押すということはまだ仕事になる、だからそれはやらないっていうふうに教えるわけですけども、そうではなくて、そういうこと関係なくて、その律法精神というのは神様を愛し人を愛することなんだから、この掟は実はこういう意味なんだよということを、本当の旧約聖書の理解を説いたのがこの後のイエス様の教えなわけです。律法学者はエレベーター、日曜日にはエレベーターのスイッチを押さない、日曜日には魚は焼かない、日曜日にはこれ以上歩かない、そうした一つ一つのことをしているので自分は正しい、 自分は義と義であるから天に行くっていう、まあ、それが当時の律法学者の考え方でしたけれども、でもそれは神様の基準に照らし合わせたらですね、私たちのなせる義、私たちの清さというのは神様のその鏡に照らしたらもう本当にちっぽけなものに過ぎない。その清さもものすごくこうグレーな清さなわけですね。だからこそもうそうしたことをすべてわきまえた上で、元ファリサイ派の教師であったパウロはですね、コリントに宛てた手紙の中で、その律法学者ファリサイ派の義に勝る、その律法学者ファリサイ派の義に代わるイエス・キリストの義を私たちに説いてくれた。でそれがコロサイの2章の14節にありますけど、ここに書かせていただきました。こういう言葉です。規則によって私たちを訴えて不利に陥れた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。イエス・キリストが十字架において私たちを責め立てる、エレベーターのスイッチを押しちゃうじゃないかとか、何するじゃないか、そういう責め立てる証書も規定も全て取り除かれた。その結果神様との関係が根本的に変わってしまったんだということをパウロは私たちに語ります。つまり私たちが借金に苦しめられながら立っていたところに、今やイエス・キリストが代わって立ってくださる。私に代わってその厳しいさまざまな規則や律法の要求を成就してくださった義なるキリストが立っていてくださる。私は義ではない、私は正しくないんだけれども、信仰告白の言葉を見るとどうですか、義と認められるっていうんですね。キリストの義の衣は私たちはまとうことを通して、義ではないものを義と認めてくださって天に導いてくださる。でそれが律法学者ファリサイ派に勝る義なわけですね。この福音書を記したマタイもですね、もう自他ともに認める罪人でした。そして自分の力、自分の正しさに絶望してイエス様の愛を受けた人でした。彼は徴税人上がりの人で、周りの人たちから捨てられ無視されるような存在でした。でもイエス様はその彼を愛したんですね。愛したんです、救ったんですね。キリストの義の衣で義として受け入れ認めたんですね。ですからマタイは本当に嬉しかったと思います。そしてそのことをこのマタイの福音書に通して私たちに伝えようとした。同じ仲間の弟子のヨハネはですね、本当に彼もその救いに預かってキリストの義をいただくことを通して福音書を書きました。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネの福音書の3章の16節の御言葉にその感動を込めてヨハネは記したんですけども、この福音書を書いたマタイの場合はその同じ感動をキリストの系図から書き始めることによって表現したいって思ったんだと思います。罪の歴史を背負い、罪人を愛し、最後には十字架にかかってまで愛を全うされたことをマタイは伝えたかった。イエス・キリストこそが愛の実践者でした。いや、愛そのもののお方であった。そのような意味において今日の18節にあります律法の一点一角も消えることのない、それらをことごとく完成する歩みがイエス様の歩みでしたね。で私たちはこのキリストの義を信仰によっていただきました。救いを獲得するために神様の御前に律法学者たちのように何かこういい成績を積み上げて積み重ねて認めてもらったのではありません。じゃあそんなこと不可能なわけですね。神様の基準に照らしたら誰一人として神様の前にあなたは義人だ言われない、一人残らず罪人だっていうのが聖書の教えですね。でも聖書のメッセージが福音というふうに言われるのは、取るに足らないこの私が実はキリストが十字架によって打ち立てられた義を無条件にいただく、その衣を着せていただけるからですね。この地上での評価、この地上での成功を追求してやまなかったのが、律法学者ファリサイの人々でした。その歩みは確かに立派でした。この地上での、この地上の人生という意味で まあ、短期的にはもうみんなから認められ成功を収めたかもしれない。でもそれは天につながる歩みじゃなかったってイエス様はっきりとおっしゃる。聖書の教えを信じる私たちはむしろ永遠につながる長期的な視野を持って天に宝を積む生き方、すなわち自分の正しさとか立派さを世間という神様に証明させる生き方ではなくて、すでにキリストによって証明済みの義をいただき天に名が記されているその恵みを覚えながら、私たちの義そのものであられるキリストの道としてですね、キリストに習う歩みを歩んでいく。でそのようにキリストはここで私たちを導いているということですね。ぜひ、まあ、そのことを覚えながらこの1週間歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。